セルクセスの時代。
クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示して、180日に及んだ。この時期が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で、大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。金の杯で酒が振る舞われたが、その杯は一つ一つ種類が違っていた。王室の葡萄酒は王にふさわしく豊かにあった。しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと、王が宮廷のすべての長に命じていたからである。王妃ワシュティも、クセルクセス王の王宮の婦人たちのために宴会を催した。7日目にクセルクセス王は、葡萄酒で心が陽気になり、王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバプタ、ゼタル、カルカスに命じ、王妃ワシュティに王冠をかぶらせて、王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし王妃ワシュティは、宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。神の備えと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。では、お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの御言葉を慕い求めてここに座ります。座りました。主ご自身が豊かに今命の御言葉を語りくださって、あなたのご栄光がここに表されますように。委ねて主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨年の4月でありますが、ちょうどそのコロナの感染拡大が、言われていた時に、私たちはダニエル書を開いて、その神様がこのような時代にどんな言葉を語ってくださるのかということを見てきました。で、今日からしばらくこのエステル記を見てまいります。で、内容をですね、読めば読むほどというんでしょうか、私のこれは感想ですが、ダニエル記の、女性版、エステルという女性の主人公ですけども、このまるで本当にダニエルとエステルは本当に似たような境遇に置かれていたなということを、思わされます。もちろん、
これからこの後見ますけれども、ダニエルとエステルが置かれた時代、それからその背景もそうですし、またそこで出会った試練の種類ですね、それも全く異なるんですが、でもいずれもダニエルもエステルも、まあ、補修という身分で、外国の地でこの信仰を守り通していくという、まあ、そういう面では非常に共通しているところがあります。で、今もうそのコロナの感染はまだまだ収まらない、そしてまたこれからまた再拡大するのではないかとさえ言われておりますし、このように教会の交わりが依然として制限されていく中で、このエステル記から神様がどんなことを語ってくださるのか目を留めてまいります。まあ、それでそのエステル記を直接見ていく前にですね、まずエステル記の時代っていうのは一体どういう時代であったのか、そういうことをまず押さえておきたいと思います。週報2のアウトラインの上の方に簡単な年表を載せました。まあ、ダニエル書を昨年やっておりますから、ダニエル書と比べるとどういう違いがあるか、まあ、それでちょっとダニエル書も載せていますけれども、ダニエルが捕囚となってエルサレムからバビロンという国に連れて行かれたのが紀元前の605年のことであります。で、その連れて行かれた後、およそまあ20年ぐらい経った後に、その自分の故郷であるふるさとであるエルサレムが陥落してしまいます。で、その後、その今まではバビロン帝国というのが世界を支配しておりましたが、紀元前の539年に、クロス王という人がこのバビロンを倒して、今度はペルシャ帝国の時代に移ってまいります。で、そのクロスという人は非常に心が広い人と言われていますけれども、この捕囚となったイスラエルの人たちに対して、この538年に あなた方は自分のふるさと故郷イスラエルに帰ってよいという、まあ、そういう、許可を出すんですね。これが第1回目の帰国と言われていますけれども、そしてそのクロス王が亡くなって、まあ、いろんな王様が立つんですが、その後で486年にクセルクセス王、まあ、今日最初に出てますね、この王様が即位をいたします。まあ、でその後で、エステルがこのクセルクセス王の王妃となっていくという、まあ、そういう流れになっております。で、まあ、ダニエルからとこう年代を比べますと、かなり隔たっております。百何十年隔たってますから、違う時代の人でもありますし、またこの舞台もですね、ダニエルは、バビロンという、まあ、今のイラクのあたりですねが舞台となっていますが、このエステルの舞台は上の地図に書きましたが、スサというところですね、マルジシルジシでちょっと大きめに書きましたが、これは今のイランの国の中にある、まあ、ところですけども、ここが舞台であります。ですから、まあ、時代も違えば舞台も違うというのはこれでお分かりになることになります。まあ、でもやはり補修という身分は変わりはありません。で、このエステル記、一体どんな話なのかな、まあ、知っている人は知っているでしょうが、知らない人は知らないんですけれども、この、まあ、エステルという人は、まあ、いわゆるユダヤ人であります。イスラエルが故郷の人でありますけれども、外国人が、まあ、クセルクセス王の王妃になる、まあ、なんだそういう話かと思うんですが、実はそれは、序盤戦でありまして、その後ですね、この王の側近であるハマンという人が出てくるんですが、このハマンという人が、まあ、このイスラエルを憎みまして、大虐殺計画ですね、それを企てるんですね。そして、まあ、王様に対していろんな言葉を言って、ぜひ王様、このユダヤ人を 皆殺しにするそういう法令を出してくださいと言って、あの王様はそれを許可をするんですね。でこれは大変なことになったということで、エステルの叔父という人が出てくるんですが、その人が、動いてこのエステルに対してぜひ王様にその法令を取り下げるようにあのお願いしなさいという、まあ、そのお願いするのが大変なことだったんですけども、まあ、そういうあのふうにして、まあ、最後はこのあのユダヤ人たちは助かるんですけども、その時エステルは命がけでそれをやらなきゃいけなかった、まあ、そういうことがこのエステルの流れであります。ということで今日の箇所に入ってまいりますね。で今日の箇所、あのエステルまだ出てきておりません。あるいはここにはおあの神様という言葉さえも出てきませんね。まあ言ってみればですね、あのここであの出てくるのは、まあ、皇室のスキャンダルのようなものであります、信仰の話は一つも出てまいりません。で実はこの後1章からずあの2章にかけて読んでいきましても信仰の話は出てこないんですね。この後、まあ、王妃があのワシティという人が退けられて、新しい王妃がどのようにして選ばれていったのかということが、まあ、1章2章ずっと続いていくんです。で なぜなんか神様のことがなかなか出てこないのかなと。でここを読んでですね、例えば今日の箇所を読んで、いや今日は恵まれた素晴らしい聖書の箇所でしたとは思えないわけですね。一体なんでこんなことを今日は読むんだろうかというので皆さん戸惑っていると思うんですね。それにはやっぱりあの理由があるんですね。こういう1章2章がどうしてこんだけ詳しく書かれるんだろうか。で、あの皆さんの司法のアウトラインにも示した通り、あのこの舞台になっているスサというのはイスラエルから遠く離れている箇所ですね。おそらくあの飛行機で飛んでも数時間、3時間ぐらいはかかるんじゃないかというぐらいの距離じゃないかと思うんですけれども、あのそれぐらい離れたところ、あるいは、まあ、日本人の私たちから見てもですね、このスサどこにあるんですかというあのことですね。それから、時代として見れば、今からおよそ2500年前の話であります。当時、このスサという、あるいはこのペルシャ帝国の時代というのはどんな時代であったか、その時王様っていうのはどういう力を持っていたのか、私たちいきなり聞かれても全然わからないわけですね。けれどもそれがわからないと、このエステル記がどれほど大変なことだったのか、エステルがどういう大変なところを通ったのかがわからないわけです。まあそれでこの1章2章を費やして、ペルシャ帝国の王様というのはどういう権威と富を持っていたのかを詳しく、まあ、まず私たちに教えようとしている。まあ、それがこの1章2章の目的だろうと思います。まあ、それでじゃあどれほどのすごいかということで、このところで王様が大宴会を催したというところを書くんですね。で、治世の第3年にというありますので、まあ、これだけの規模の宴会を催すということは、まあ、王様が即位したということを、まあ、記念したものではないかなとは想像するんです。で、この当時のペルシャ帝国という、まあ、勢力がどこまで伸びていたかといいますと、まあ、インドからクシュまでってあるんですね。東側はインドまで。で、クシュというのは、今のエチオピアのことだろうと言いますね。もうアフリカの東部でありますけれども、そこまで、勢力を及んでいた。まあ、今でもこれだけの地域を支配するというのは大変なことですけれども、当時はもっと大変であります。その、支配地域の、各地にリーダーがいるんですけれども、そのリーダーたちを全員呼び寄せて、まあ、7日間に及ぶ大宴会を開いた。 まあ、これだけでもすごいことであります。あの飛行機で行けないので、みんな何か 船が使えたかどうか分かりませんけれども、あのほとんどは陸路で移動するしかないですね。もう何ヶ月もかかる人がいたら、それでも呼び集めるわけですから、それだけの力があるんですね。で、王様の力はこれだけあるんだということが、まあ、これだけは分かるんですが、それだけにではなくて、もう一つ宴会場の様子も詳しく書いてあります。5節6節をお読みいたします。この期間が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。白綿布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長い椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。いや、なんでこんなに詳しく書くんだろうか。あの建物とかそういうことに関して詳しく書くって言ったら、まあ、神殿の構造とかですね、神殿の壁の模様とか柱の、大きさとかいう時には、あるいは幕屋の建設とかいう時にはかなり詳しく書くんですが、あのクセルクセス王の宮殿の内部の話についてなんでこんなに詳しく書くのかって本当に不思議なんですね。まあ、一つにはこれだけ の飾り付けをですね、あの当時できた、やっぱりあのそれだけの富と権力があるからできるわけですね。あの、まあ、今の時代でもこれだけのことをやるっていうのは相当のことだと思うんですが、当時あの何もその車とかないあの時にこういうものを各地から集めてあの作らせたわけですね。ああそういう富があったんだということなんだろうと思うわけですが、実はもう一つ理由があるんです。何かと言いますと、5節の最後に王宮の園の庭で宴会を催したとありますね。それから6節の真ん中ぐらいに金と銀でできた長椅子が置かれていたという、まあ、そういう箇所が出てくるんです。でこれあのな本当にこれ読み飛ばしたんですね。ああそうかそうかっていう、なんかすっとこうあのすぐに7節に行っちゃうと思うんですけども、実はこれ後でもう一回出てくるんですね。どこで出てくるかっていうと7章8節で出てくるんですね。でその7章8節何どういう場面かっていうことですけども、まあ、その箇所になった時詳しくやることになるでしょうけども、実はこのエステル記の最大の山場なんです。あの先ほど、まあ、悪者ですね、あの、まあ、良いもの悪いものって簡単にあの色分けしてしまいますと、悪者ハマンという人が出てくるんですけども、あのユダヤ人大虐殺計画を企てた人ですが、そのハマンが王様によって裁かれる場面がこの7章8節に出てくるんですね。でそこのところでこの王宮の庭と長椅子というのが出てくるんです。不思議ですね。あのこれ私あの気がついた時に、あこれってまるで映画みたいだなと思いますね。あの皆さんも映画見て、特にあの推理小説とかですね、スパイ映画とかなんとかっていう、あの、まあ、いろんな映画ありますけれども、最初のオープニングの場面ってあのこれからこの映画どんな風になっていくのかっていういろんな仕掛けが実はあるんですね。何気なく映している小さななんかこう小物がですね、後にあの重要な役割を果たすというようなことがさりげなく映っているということに、2回目よくあの見てやっと気がつくというところがあるわけですね。あの実はこれエステル記もそんなあの書き方をしているんですね。さりげなく描きながら、実はあの後に重要なあの場面にもう一回出てくるようになっています。まあ、これによって、まあ、あのいずれにしてもこの、クセルクセス王がどれほどの権威と力を持っているかということがだんだん分かってきましたが、 しかしこれだけではまだこうなんか場面とこう目で見てはいはいそういうああそうかすごいなっていうぐらいの感じなんですね。これだけではまだやっぱり私たちは足りないんですね。もう一つ具体的にどれほどの力を持っていたのかっていうことを私たちはまず教える必要がある。それでここでに起きたある一つの事件を書いているわけです。まあ、ここではその王妃ワシュティという人が王様の命令に従わなかったということが出てくるんですが、そこでまあ王様がこの後いろんなことをやるわけですけども、なぜこういうことを具体的にじゃあ私たちにまず予備知識として知ってもらわなきゃいけなかったのかというと、これもですねこの後の流れに関係してまいります。先ほどちょっと言いましたが悪者ハマンの企てを阻止するために王妃となったエステルはこの王様にその計画を取り下げてくださいと願わなきゃいけなかったんですけれども、そのためには大きな大きな越えなければならない一つのハードルがあったんですね。どういうハードルかと言いますと、皆さんの、まあ、聖書をそのまま開いてもいいんですが、まあ、アウトラインのところにも書きました、同じエステル記の4章11節のところにこういう法令が王様が出した法令があったんですね。そこを読みます。召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられる。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせばその人は生きながらえます。これはたとえ王妃であろうとも、この奥の中庭、まあ、王様の個室ですね、王様のところに行くときには勝手に行けない。勝手に行っちゃったら男でも女でも殺されちゃう。たとえ王妃でもそれは殺される。まあ、ただし王様が、まあ、気分が良いというんでしょうか、たまたまいいよって言って持っている、まあ、王様の権威を象徴する金の尺ですね、杖ですけれども、それを差し伸ばせば、まあ、大丈夫よかった。でもそれ本当にそうしてくれるかどうかはその時の気分ですから命がけなわけですね。許可なくして王様のところには勝手に行けないというこの法令が出ていたんです。エステルはこれを乗り越えなきゃいけなかったんですね。でもこれを4章の11節だけ読んでもですね、私たちは楽観的に捉えるんですね。いやいやいや、それって、まあ、どっかの国でもあるでしょう、そういうことは。けれども、まあ、形骸化っていうのはですね、確かにそういう法令はあったとしても、実際にはまさかそんなことまではしなかったでしょう。まあ、叱られるぐらいはあったかもしれないけれども、当時もうそういうのは形だけになっていて、こんなことはされていなかったんだと、思うわけです。しかし実はそうじゃなかった。本当にこれは実際そうなるんだということですね。王様の法令に背くものがどういうことになるのかと、そういうことをあらかじめ私たちは知らなきゃいけないんですね。それでこの、宴会場で起きた一つのスキャンダル事件のことをここで取り上げるわけです。まあ、ことの発端は、まあ、先に酔った王様が、まあ、良い気分になったんでしょう。一つ思いつくわけですね。11節です。王妃ワシティに王冠をかぶらせて王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったのでその美しさを民と首長たちに見せるためであった。これ男性であればですね、あれ女性はこれどう読むのかっていうの興味がありますけれども、自分の妻がいかに美人であるかを宴会に招いた人たちに自慢したかったっていうことですね、一言で言えば。 まあ、そんなことをしなくてもよかったのになと思うんです。この宴会場の飾りや、あるいは金の杯に、さまざまな、その形をした金の杯、もうそれを宴会場のテーブルにずらーっと並べているわけですから、もうそれだけで人々はこう腰を抜かすぐらい驚いたと思うんですけども、いやいや私の妻はもっと素晴らしいのだとこう自慢したくてこういうことを言ったんですね。まあ、この一章の後半になるともっとこうなんか笑ってしまうぐらい のことが起きるんですけども、まあ、なんとも、まあ、男性の側から見ますとですね、まあ、いろんな、まあ、なんて言うんでしょうね、こういろんなことを経験して試練を乗り越えてきた男性にしてみればですね、なんともたわいのない男のプライドだなと思うわけですね。で、でワシティはどうしたかであるんですね。で12節にこうあります。しかし王妃ワシティは宦官から伝えられた王の命令を拒み来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃えた。王妃ワシティがなぜ王様の命令に背いたのか理由は書いています。まあ、でも断ったということは、王の命令に背いても、王様は私を愛しているはずだから、厳しい処置はしないだろう、大丈夫だと、まあ、甘く考えたようであります。ところがそれは甘すぎました。これは次回見ますけれども、この後このワシティに対する厳しい処罰が下されていきます。王冠、この王妃の王冠は剥奪されまして、まあ、王宮から追放されるんですね。どんなにこう姿形が美しくて美人でも、そしてどんなにその時まで王様に気に入られたとしても、王の命令に背く者はこういう厳しい処罰をされ受けなきゃいけない。これが、まあ、まず私このことを私で学習しさせられるわけです。そうするとこのあとエステルが通っていく、まあ、同胞のイスラエル人たちを救うためにこの法令を破らなきゃいけないということがいかに厳しい道であったのかがこう分かるように、あらかじめこういうことを伝えているんですね。でこれが、まあ、ここに書かれていることの内容であります。でこれはペルシャの時代に起きた一つの事件でありますけれども、まあ、歴史を勉強する人にはですね、もしあの時あの人がこうしていたらとかですね、まあ、いろいろあるわけですね。でもあの時もう少しこの人が早くついていたらもう世界は全然変わっていただろうということが、まあ、いくつかあるんだそうですけれども、このところでももしここで、この、まあ、王妃ワシティのこういう事件が起きなかったならどうなっていたんだろうなと思うわけです。まあ、当然この後エステルが王妃に迎えられることはないわけですね。エステルがどうして王妃に迎えられるようになったかというと、このワシティが退けられたからなんです。その結果、全国から、まあ、美しい女性を集めて王様に気に入る女性をそこから選ばせた結果、エステルが王妃になるわけですので、ワシティがこういうことしなかったら何にもすることはならない。いや別にエステル王妃にならなくてもよかったでしょうと思うんですが、それだけなら何も問題ないんですけども、何度も言いますが、悪者ハマンが、このクセルクセス王 の側近に抜擢されるんですね。この後でそのことがきっかけでこのユダヤ人全体が虐殺されて皆殺しになってしまうという大きなこの危機がやってくるわけですけれども、それもこのハマンという人は非常に悪賢いわけですから、王様の権威を借りるわけですね。 王様の出した法令は絶対にこの曲げ誰もそれに逆らうことができないということを知ってますので、ハマンはその王様の権威を借りて法令を出させるんです。で、それを覆すためには王自身がそれを乗り越えた別の法令を出さなきゃいけないわけですけども、それができるにはやっぱりエステルしかそれができなかったんですね。周りを見たら誰がそれをできるかができるかって言ったらエステルしかできなかった。もしあの時この王妃ワシティがこういう事件を起こさずに、この王宮の中が穏やかに、過ごすようなことだったならば、でもハマンはこの大虐殺計画を起こすでしょうから誰も止められないですね。いや、エステルが王妃にならなくても神様は全能であるので、ハマンがこういう企てをしたとしても別の方法でそれを神様は止めるようにしたということは確かに言えるかもしれませんが、この時はエステルなんです。エステルがこの、事件の、真ん中に立ってこの命を懸けなきゃいけなかった。これが神様の御心だったんですね。その大虐殺計画という事件が起きるのはこれから数年後であります。まだまだ先のことなんですね。でも振り返ってみますと、あのエステルがこの虐殺計画を押しとどめるために用いられていくために、実は神様はあらかじめいろんな備えをしていったのだということがここからわかります。神様助けてください、もう今目の前に危機が差し迫っています、神様動いてください、何もなさらないのですかと私たちは時々そういう祈りをいたしますけれども、実はそうじゃない。もうすでに事件が起きていく何年も前に神様はこのような、今日の箇所ですね、言ってみればもうゴシップですね、一つの皇室のゴシップ事件が書いてあるような話ですけれども、実はこれが神様の備えだったっていうのが分かるんです。私たちはこれをこんな話を聞いたとしても、なんか皇室でこういうことがあったんだよってよとかいう噂話をして笑ったりなんかしておしまいで忘れてしまうんでしょうけれども、このたまたまという、言い方は聖書にありませんけれども、王様が酒によって思いついたたわいもない命令がきっかけとなって王妃ワシティがそれに背いて、その結果王妃エステルが誕生していく。そうやって実はこのユダヤ人が救われていくという糸口がすでにここで用意されていくんだ。これがこのここに書かれていることの意味であります。物事はすべて偶然の積み重ねであって、神様の備えとか、よくクリスチャンが言うような神様の導きですねとか、そういうようなことはありえないという人がたくさんおります。今日のところに書かれているようなことも、これはたまたまそういうことがあって、たまたまそういう歴史になっていったのだと、そういうふうにこう冷めた見方を、する方もたくさんいるでしょう。エステルが王妃になろうがなるまいが自分に関係ほとんど関係ないというふうにこう、客観的にこのことを読んでいるなら、そういう話で終わりでしょう。しかし私たちはこの世界に生きているんですね。自分の人生を客観的に、捉えられる人は誰もいないと思います、幸せなことがあっても、あるいは辛いことがあっても、とにかく、自分の人生は自分ですから自分でそれを引き受けなきゃいけないんですね。それを、偶然の積み重ねで、たまたまこうなったのだと、何もないときは言っていても、 何かが押し寄せてきたときに私たちはそうは言ってられないわけですね。実は私たちの人生というのは神様の備えによってこう導かれているんだということがこのエステル記から教えられていくんです。本当ですかと、まあ、疑う人のために今日は あまり私自分の証はしませんけれども私の証を最後にさせていただきます。私は今から21年前に神学校に導かれて入りました。でちょうどそれから1ヶ月ぐらいですから5月あたりだったと思うんですけれども神学校ではソフトボール大会っていうのがあるんですね。進学校同士が戦って、まあ、私が入った進学校と別 の, 同盟キリスト教団というところが作っている進学校があるんですが、そこで毎年春にソフトボール大会をやるというのが恒例の行事なんですね。で今まで 何勝何敗であるとかいうことで先輩たちから受け継がれておりまして、張り切る人は張り切るんですね。私はスポーツ推薦で入りましたというような冗談半分で言う人がいましてですね、それぐらいこう運動に長けた人がいまして、でそういう学生同級生たちが行ったんですね。でところがそこである一人の同級生が顎に打球まあ、ピッチャーやってて打球ぶつかっちゃって骨折しちゃったんですね。で入院しなきゃいけないということで同級生ですから、じゃあクラスの何人かと一緒にお見舞いに行きましょうということになりました。で行った先というのは、今自分たちが住んでいたところから車で1時間ぐらいかかる山をいくつか越えるようなところになった病院なんですね。別に何ていうか小さな病院じゃなくて埼玉医大附属病院というところに入院したんですね。で埼玉私が住んでいるのは東京の山の外れでそこから埼玉に行くに山を越えるんだということでそれでよく分かったんですけども、そこで行ったんです。で初めての場所でとにかく迷いながら行きまして、でまさかもうこの病院こんなところに私はもう3年住んで札幌に戻るだろうからこの病院に二度と来ることはないだろうとその時は思ったんですね。で実はそれから半年後に同じ病院に行くことになったんですね。なぜ行くことになったのか言いますと、その時息子は中学校1年生ちょうど蒼太君と思いますね、はい、蒼太君の一緒だ、の、時にですね夏休みが終わる8月末ぐらい倒れてしまいました。で熱が出てだるいということで病院行ったんですね。で小さな病院でも分からない、じゃあ町の一番大きな私立病院で見てもらったんですが、それでも肝臓が悪いっていうのは分かるんだけども、なぜ肝臓が悪いのか原因が分からないということを言われたんですね。で原因分からないと治療しないできないわけですね、医者さん。でもだるいし吐き気はするし食欲ないしということでだんだんもう痩せていってこのままで死んでしまうというような状態で途方に暮れていたことなんですね。でその時に一つの電話がかかってきたんですね。誰からかっていうと私今住んでいる家がありますけれども、その家を、東京に行く時に他の方に貸したんですね。空き家にすることはできない、いろんなローンがありましたので、借りてかもらう方探しまして借りていただいて、それで東京行ったんですが、その家に住んで借りて、借りてくださったですね、住んでいる方のご主人から電話が来たんですね。お宅の息子さんなんかどうも具合悪いって聞いたんだけどどういう様子ですかっていう、そういう電話ですね。いやカクカクしかしかこういうことですっていう伝えましたですね。ああそれダメです、それはもうすぐもっと精密検査しないとダメですから、すぐに私の知り合いの先生紹介するのでそこ行ってくださいって言うんですね。で紹介されたのが埼玉医大附属病院、先ほどのお見舞いに行ったところで、なわけですね。でなぜその先生というかその電話くださった方はなぜそこを病院に紹介できたかといいますと、 名前は今出すとちょっとあれなので、エッジ先生という方ですけども、あの住んでくださったあのお医者さんだったんですね。で当時あの生体肝移植のでは日本では最先端のところにおられた先生で、まあ、ニュースにも出るぐらいの先生だったんですね。その、エッジ先生から電話をいただいたんですね。でその先生が、ああ学会であの先生知ってて、あの小沢さんが住んでいるあの病院だったらこのその近くだから、その先生紹介しますということで、まあ、主治医持田先生という方でしたけど、その方を紹介してくださったんですね。顔なじみだったんですね。で、あのつまりですね、私の息子がどこが悪かったかと言いますと、肝臓が悪かったんですね。で、その肝臓の悪い原因は非常に珍しい病気であって、専門の先生でさえも教科書でしか聞いたことがないという病気であった。で、その、 あの主治医の持田先生を紹介してくださった先生が私の家に住んでいた。で、それも当時の肝臓の専門 の、 あの最先端の場所にいた先生だった。あのこれをですね、私今こうやって言ってますけどね、できすぎた話なんですよね。あまりにもできすぎてるんですね。あの嘘でしょっていうぐらいのできすぎた話で、これを何かあの物語か何かに書いたら、あ、なんかできすぎた話だよねっていうぐらい の、 あの話なんです。でもこれが事実なんですね。で、私はあの、まあ、詳しいことはあのもうこれ以上時間ないので言えませんけども、あのこのことから本当に神様の備えがあるということをあの教えられたわけです。あるいは神様ということは本当に すごい方だ、まあ、それを教えられたわけですね。ですから今日のエステル記で書いてあること、この後あのユダヤ人の救いのために、実はこの事件が大きなきっかけになっていくんだということがありますけれども、私たちの人生というのは本当に気がつかない中で神様が備えをしてくださっていた。あの後で振り返ってですね、本当にあのこのモザイクのようにってここにありますけれども、本当にこの美しいあの宝石がモザイクのようにあの私たちの人生に散りばめられているんですね。でそのモザイクっていうのはきれいにこうあの形がこういろんな不揃いに見えるけども、必ずこう隣と隣がこうきれいにこうあのつながるように細工されるわけですね。それと同じように私たちの人生っていうのは、神様がそういうモザイクのように全てを備えて、あの全てこうまっすぐにこう道が美しく整えられるように、あのもうすでに敷き詰めてくださっている。私たちはそれに気がつかないんですね。気がつかないで、ああこんな道歩きたくないとかですね、どうするんだとかっていうようなことを言ってるんですけども、実はあの備えられている。その備えの中で、このユダヤ人たちが大きな大きなこの救いを経験していくという、あの私たちはこの今目の前にいろんなこうお一人お一人試練を抱えていらっしゃると思うんですね。あるいは不安とかどうなるんだろうかということをあの考えていらっしゃると思うんですけども、実は備えられている。もうすでに神様が関わってくださって、それは決して遅くなることはないのだというくらいの確かさでそれが行われている。そのことを私たちはまた信じながら歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、目の前のことしか私たちは見ることができず、神の備えがどこにあるのか、神様の助けはどこから来るのか、神は何もしてくれないのだ、神はどこかに行ってしまっているのだと私たちは嘆き悲しむ時がありますけれども、すでに神様はこの先のことをあらかじめ知っておられる。そのために今から、いやすでにもう遠い昔から私たちのこの命を救うためにさまざまな備え、さまざまな計画、もうすでにあなたが御業を成してくださっていることをまた信じたいと思います。でもそのあなたの御業は見えません。本当だろうかと疑う自分もいますけれども、なお、私たちはあなたに その箱の試練の時に委ねて、あなたからの励ましと、またあなたからの御言葉の、示しといただきながら歩みたいと思います。お一人お一人が本当にこの神様の備えを信じて歩むことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。